諏訪山さん。
あ、どうもどうも。
どうもです。
ご無沙汰します。
僕はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけれども、お宅はどなたですか？
血液型ゾーン、諏訪山義雄でございます。
あ、血液型ゾーンの諏訪山先生じゃないですか。
はい。
今日はガモン先生は？
ガモン先生、今日は来てないですね。
あ、そうなんですか。
はい。
何かあったんですか？
いや、別に何もないですけど。
僕がいきなりラジオ撮りたい
って。そう。
突然すぎて。
恐怖だったもんで。
今日の今日ですからね。
はい。
いや、もうみんながラジオ撮ってくれないんで。
あ、そうですか。ええ。まあ。ペースがね。はい。
そうです。
はい。はい、
曽山先生しか撮ってくれないんで。
あ、はい。もういつでも。
あ、ありがとうございます。
はい。はい。ありがとうございます。
最後に残った、曽山先生に。嘘ですけどね。そんなことはないんですけど。
はい。
まあ、今にさんがね、ちょっと、忙しいみたいで。
ああ、そうですか。
まあ、ちょうど、なんと僕と忙しいタイミングがあっちゃったんで、ね、ずっと食べずに。まあ、他の人もそんな感じで。
はい。
更新がね、一週間遅れてしまったんですけれども。
ああ、それはそれは。はい。
まあ、もう9月も、
はい。
後半ということになってね。
そうですね。
まあ、夏をそろそろ振り返らないといけないんですよ。
ええ。
僕は怖くない恒例の夏を振り返るラジオ。
はい。
撮っていきたいと思うんですけれども。
ええ。
どうでしたか？今年の夏は。
うん、今年の夏は結構まあ、楽しかったですよ。充実してたんじゃないですかね。
よかったじゃないですか。
ええ。
僕は何一ついいことなんてなかったですよ。
そんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
何一ついいことなんてなかったですよ。
いや別に僕もいいことがあったわけじゃないんですけど。
はい。
まあ、一緒に岡山も行ったじゃないですか。
ああ。あれをカウントしてないことは失礼ですね。
はい。
まあまあ、まあ悪くはなかったですね。
ええ、すごい。
岡山に行きました、ね。
ええ。
何しに行ったんでしたっけ？
五宝祭を見に行ったんですね。
ああ。シャーマン祭りですね。
そうですね。
ええ。神谷照夫さんという多分70歳ぐらいのおじいさんが神様を降ろされて、境内をね、お寺の境内を走り回るという、まあ、お遊びになるという表現を、神様が遊ぶという表現。
そうですね。年に1回神様が遊ぶというね。
はい、あれが8月の、まあ、14日でしたっけ。
でしたね。
はい、まあ、お盆の真っ盛り。そうですね。お盆の真っ盛り。
そうですね。はい。
ねえ。カラス号ってやつですよね。
そう。
まあ、おそらく山形とかの修験道とリンクしてるとは思うんですけども。うん、
ははは。
でもカラス飛びとかそういう。
はい、ああ、なるほどね。
岩と岩の間をピョンって飛ぶっていう。
ええー。
多分そういうことでしょうね。走り回ったりピョンって飛んだりしてましたからね、あのおじいちゃん。
うん、そうですね。
見つかれたみたいにね。
いや、あれはすごいですよ。
あの奇才ですよ。
いや、だからすごいお年の方がね。
ええー。
1時間以上走り回ってるんじゃないですか。
いや、もう2時間近くですよね。
ねえ。
うん。まあ、毎年は1時間ぐらいらしいですけど。
らしいですね。ええ。
今年は異様に長かった。
長かったっていう話ですよね。
ちょっと僕たちも最後の方は、まだ終わんないのかな、ぐらいなことは正直、思ってましたけどね。
思ってました。みんな思ってましたね。だから、もう終わりやと思って、ブワーって拍手が起こって、
はい。
起こって、で、また出てきて、延々やってましたからね。
あれ、なんだったら、スタッフ側も全員もう終わりだと思ってました。
そう。
あの、神主さんじゃないか、お寺だから住職さん。
そう。
もう、あと司会的な方も、はい、もう終わりですね、みたいな。
そう。
で、まあなんか、多分終わりの儀式みたいなことしようとしたら、あれ、まだ行くの？
そう。
神谷照夫さんからまだ神様が離れてなかった。
そう。
みたいでね。
そう。
ちょっとスタッフも、
そう。
あれ、だから、
うん、真っ暗にしてて、るんだけど、
祭りの時はずっと真っ暗にしてるんだけど、
ね、そう、もう終わりかと思って電気つけたけど、また出てきたから消した、とかね、
そう。
もう割とバタバタしてましたよ。
まあでもあそこら辺が、ほら、電通とか博報堂が仕切るような、
そう。
まあ、なんていうの、まあ、
そう。
管理されたイベントにはない、
そうですよ。
神事ですからね。
そう。
本当のお祭り。
そう。
っていうことですよね。
ええ。あの真っ暗度合いもすごい暗いですよね。
ちょっと危険ですからね。あれ全くその、安全性とか、そういうチャラいことは考えてないです。
そうそうそう。
参拝客の。
そうそう、もう神様のことしか考えてないですよね。
こっちが勝手にやってることに、お前ら勝手に見に来てるだけですかね。それはまあ、もちろんその通りですからね。確かに。しかも階段とか坂とか、結構、追いかけようとしたら、結構急なところをしなきゃいけない。
そう。
真っ暗ですからね。
そうそうそう。
まあ、巨大な松明は2本焚いてあるんですけど。
まあまあまあ、ね。
ただまあ、その階段とか真っ暗ですから、あれかなり危険を伴いますよね。
そうですよ。
まあでもそこが本当にマジっぽくてよかったですけどね。
本当にね。まあ。まあ、
さすが岡山という
か。そう、そうですね。本当に、やっぱ岡山が来てますよね。ぐっと来てますよね。
それは岡山は戦闘説を唱える、戦闘論を唱える。
そうですね。まあ、消去法で岡山になってるんですけど。
首都移転は。
そうそうそうそう。
はい、椿山先生はそうですよね。
標
高の岡山論者ですからね。
いや、まあ、だから、真面目な話ですよ。
はい。
真面目な話、その、まあ、もちろん東京は東京ね。うん、で、副都政っていうのは強いてもいいと思うんですよ。
まあ、ワシントンとニューヨークみたいな感じとか。
まあまあ、ですよね。だから、ほんで、まあ、大阪っていう話ありますけど、
はい。
大阪なんか、ね、今更そんなん、もう、大阪にせんとしても、まあ、面白くないというか、旨味がないというかね。
旨味がない。
どうですかね。だから、公共事業をやりたいわけですよね。
ああ、なるほどね。はいはい。
本当は。
はい。
でもそれは、ばらまきだとか言われるから、やりにくいっていうのがあるんですけど、
うん。
でも、岡山に、もう、その、いろんな公館庁を移すと、いう話になれば、
うん。
まあ、東京の土地を売ったお金で、十分お釣りができますから、お釣りが出るぐらいの多分、話で、こう、公共投資ができると思うんですよね。
まあ、大阪は、でも今経済ガタガタじゃないですか。
まあ、そうですけど、けどね、けど言っても100万人都市で、
はい、
世界的に見ればですよ、
はい、
上から何番目の都市ですよね。
はい、
だからそこに、新たな投資をするっていうのは僕、ナンセンスだと思ってるんですよ。
なるほど。
ええ。
大阪都はダメだと。
まあ、大阪都、まあ、その、行政区画としてね、整備し直すのはいいですけど、副都政の一方にするのは、ちょっと面白くないということですよね。新たに作りたいですよね。拠点を。
今まで別に拠点ではなかった
ところ。なかったところにしたいんですよね。
あ
まあ
でも岡山は交通の便が悪かったから栄えなかったっていう面はあると思うんですけど、そこら辺は大丈夫なんですか？
交通面、まあ確かにね、海沿いしかないんはないですけど、
山、また山ですからね。
でもまあ、今はもう飛行機とかもあるわけですし、
うん、
ね、いいと思うんですけど、
岡山ね。
はい。
いや、でもね、まあまあまあ、その、はい、いいところっていう意味で言えば、まあその、銭湯は、福島とかは、また別にして、まあ、逆に自然があるからね。
はいはい。
いいところとは思うんですよ。僕も姉が農業をやってますから。
そうなんですよね。
なんでこんな人間の姉が、農家をやってるのかって不思議に思われる方もたくさんいるでしょうけど、やってるんですよ。自然と一体化した生活をしてるんですよ。
そうなんですよ。
いや、めくれた人間の姉が、血を分けた実の姉が。
いや、そのね、いや、お姉さんとこも行きましたやんか。
はい。まあ一緒にちょっと泊まらせてもらいましたからね。
そうですよ。
はい。
いや、まあこういった申し訳ないですけど、うん、ちょっと笑うぐらい綺麗なお姉さんですよね。
うちの姉が、
見たくなるんですか？お姉さん、お姉さんが。
あれでもかなり劣化してます
よ。あ、昔は。
二十そこそこぐらいの姉を見せてあげたいですね。
はい、いや、もう、いや、十分すごい美人でした。したね。はい。
まあ、正直、まあ、こういうこと言うと気持ち悪がられるからあんま言わないようにしてるんですけど。あれですよ、 青山とか歩いてて、はい、青山通りとか歩いてもモデルの人たくさん歩いてるじゃないですか、そういう風にしてすれ違った人とか、まあ、芸能人とすれ違うこともあるじゃないですか、まあ、僕ぐらいになるとテレビ局とか行ってね、
はい、
芸能人と共演したりすることあります、
はい、
あ、ごめんなさいちょっと自慢になっちゃうんですけど、
はい、まあいいですよ、はい、
そういうのは全部省いて、
ま
あ、友達以上の関係になった人ね、
はい、
まあそう人生の中で、
はい、
そういう友達になった関係の中の女性で言えば、
はいはい、
まあ一番美人ですよ。
いや本当そんな感じだと思います。
まあそれはちょっと僕もまああんまり身内のことなんで謙遜していますけど、まあ、まあ友達の中って言えばまあ一番友達知り合い、うん、なんかそういう中で言えばまあ一番美人ですかね。
美人ですね。本当にあのいやほんでね、
はい、
あの。ほとんどノーメイクだったと思うんですよね、多分。
まあ、農業した後ですからね。
そうですよね。
農作業した後です
から。まあ、すっぴんで、あの、でさ、僕も周りに綺麗な人いますけど、
はい、
かなり、あの、こう、作り込んできたやつばっかりですから。
あ、まあ、お化粧とかですか。
そう、そうなんですよ、
はいはい。
だから、あの、まあ、すっぴんであれで、ほんで、身長もすごい高いじゃないですか。
172です。
ですよね。
はい。
ね、
はい、
だからもう、すごいですよね。ええ、また会いたいです。
あ、そうですか。
はい。
じゃ、なんか、やりたいってことですか？
いやいや、そんなんじゃないですよ。そうなんじゃないですけど、また会いたいなーって思いますよね。
なるほど。
あの人にまた会いたいなーって。
ああ。
はい。
まあ僕の、
はい。
今はいいですけど、
はい。
僕の小さい頃の、
はい。
じくじたる思いとかは想像できませんか？
え、どういうこと？どういうこと？ど
ういうこと？31歳になったら今はいいですけど、
はい、
今の諏訪山先生みたいなことを毎日ね、聞かされてるような僕の少年生活と、そういうことには思いは至りませんか？
あ、わかります。あの、
今
は
もう離れてるしね。
はい、
離れて暮らしてるし、
はい、
岡山で僕
は。
八王子の高尾で、
はい、
まあ二十歳ぐらいまで一緒に暮らしてたわけです。
はい、
20年ぐらい。一緒に生活してた。僕のその気持ちというのは思いは至りませんか？
わかります。あ、っていうのがね、
はい。
あの、ガモン先生っているんですよね。僕と一緒に番組やってる。
多分このリスナーはほとんど。
わかんないかもしれないですけど。
ほとんど知ってると思います。
知ってますか？
はい。
あの、ガモン先生のお姉さんもかなり可愛いんですよ。
あ、そうですか。僕はお会いしたことないですけど。
ないです。あの、うん。まあ、今でこそね、まあ、あれですけど、
はい。
その、若い時はすごい可愛かったんですよ。
うん
らしいんですよね。
うんうん、
まあ、かなり鬱陶しかったって言ってました。
ああ。
その、同級生がね。はい。
ガモン先生は、もう、別に顔立ちは、ぐちゃぐちゃじゃないですからね。その、いや、整ってますからね。
はいはい
はい。あの、髪型とか格好が変。
はいはいはい。
あと、メガネとかさ。
いや、だから、
あれ、あえてやってるわけですからね、自分で選択
して。まあ、そうです。
で、あと、あの、弟さん？
はい。
僕もそれ、プリクラとか写真でしか見たことないんだ
けど。はい。
お父さんだってもうあれ、モテそうな。
まあそうですね。
イケメンじゃないですか。
ええ。
僕はあの、なんか、よくガモン先生の家泊まってたんですけど、
はいはい、
ま、今でも泊まらせてもらってたんですけど、
はいはい、
で、まあ、泊まらせてもらう部屋があるわけですよ。
ええ、
階段上がってすぐの。
ええ。
でそこ泊まると、
はい、
机に写真が貼ってあるんですよ。
あ、そうなん
ですか。壁とかにね。
はいはいはい、
プリクラとか、
はいはい、
あと、まあ、机の上に写真立ての、ええ、写真が。
ええ、
あったりして、
ええ、
でそこにやけにイケメンな男の子がね、たくさん映ってるわけですよ。
はい、
僕なんか確かなんか知らないけど、
ええ、
お姉さんが二人いる、
はい、
まあ二人いますよね。
ええ、
で二人いるだけだと思っててずっと、
はい、
でずっとそれをガモン先生だと思ったんですよ。
ああははは
あの男の子。
ええ、
だからもうわけわかんないじゃないですか。
はいはい。
なんか、何かその、16、17ぐらいの時に、
はいはい、
まあ、その写真が15、
16、
17ぐらいの写真なんで、
はいはい
はい、それぐらいのタイミングの時に、
はい、
雷とかに撃たれてもしたの。まあ、あとその、犬に取り憑かれてたんでした、
はいはいはい。
犬の化け物に取り憑かれて、月になった、その境で何かこう、ガラッと変わったのかな。ずーっと思ってて、まあ、最近その弟さんがいることを知った。
そうそうそう。だから先生4人兄弟なんですよね。
そうなんですよね。
ええ。
そうなんですよ。まあまあまあ、それはそれとして、まあそういうことですよ。だから、同じことですよ、ガモン先生と。
いや、まあまあ、そう、ね、そうかもしれないですけど。
はい、だからね、
はい、
僕あの、映画の白目っていうの出たじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、で、スターダスト主導で作った映画で、白石浩二監督。白石浩二監督が監督ですけど、その制作とかはスターダストっていう、
はいはい、
まあ、まあ、綺麗系の人が集まってる事務所です。
はいはい、
元沢尻エリカとか、まあ、今、ももクロとかやって、ちょっとまた毛色が違くなって
るんですけど、はい、
まあ、リンカとかですよね。
うん、
モデル系のタレント事務所、
はい、
にうちなにスカウトされてましたからね。
あ、そうなんですか。
で、うちになんか、その、スターダストの人が来て、
はい。
なんか、まあ、ぜひお願いしますって頭下げてて。
あ、本気じゃないですか。
お父さんに向かってね。でも、あの、ヌードなんてもちろんやりませんし、水着なんてことも、まあ、させませんので、ぜひお願いしますって言った
んです。あ、そうなん。
それを僕は、
はい。はぁと思いながら見てた。
扉の後ろで、
はい。
こう親指の爪を噛みながら、僕もその頃から出たがりの人間だったんで、
はいはいはい、
なぜ僕じゃなくて、
ええ、
あんな世に出たいとも思っていない女のところにって、だからそうじくじたる思いをしてたんですよ、
ええ、
そうだ、そんな僕がでも、
はい、
白目に出たことで、
はい、
まあ、そのトラウマは解消しましたね。まあ僕の勝ちですよね。言ってみたら、
いやいやいや、まあまあまあ、うん、
スターダストの同じ事務所の映画、はい、僕は、まあ、セミ主演ですよね。ももクロの次。
はい、そうですよね。まあ、そう。はい。
いや、でもそれはそうですよねって言ってくれない方がいいんですけど。
いやいやいやいや、いや、だから、いやいや、あの、あるでしょ？だからその、白目の話以前にスカウトされてたんですよね、お姉さんは。
それは僕は中学生とか。
ああ、そうですね。はいはいはい。はい、いやいや、あのセミ主演っていうか、まあ、あのその序列は分かんないですけど、インパクトはね、あの相当です。白目、
僕の勝ちですよ。
見てください、
見てください、僕は姉に勝った映画です。まあ向こうは全く、
はい、
勝負だとすら思
って、勝負は思ってないですね、
まあ、そんな岡山県でしたね、
ええ、
ただ僕その後にですね、
はい、
京都に足を伸ばしたんですよ。
ああ、あの後。はい、はい。
ま
あ、
岡山でそのお祭り見た後すぐにバイバイして、
ええ、
草山先生とは。
ええ。
まあ、京都行って、
ええ、
まあ、とあるおばあさんを訪ねたんですけどね。
はい。
まあ、それは、ちょっと幻の建築を、
はははは、
かつて戦後すぐに建てたおばあさんで、
ええ、
まあ、ちょっとあんまり言うと、
ええ、
ネタをパクられると嫌なんで、あんまり言いませんけど、全部プラスチックで家を建てたっていう、おばあさんがいたんですよ。しかも戦後すぐですよ。
はい。
もう世界で多分初めてでしょうね。
そうですね。あれ見ましたけど、
はい。
あれすごいですね、あれ。
まあ今は現存してないんですけど、まあすぐ取材させていただいて、まあその建てた当時はいろいろ雑誌の取材とかもあったらしいんですけど、
はい。はい、
まあもう何十年ぶりに取材受けたって言ってました。あ、まあ他にいろんな芸術活動されてる方なんで、その他の芸術活動では取材を受けてるらしいんですけど、そのプラスチック建築のことを今、このタイミングで、訪ねてくる人がいるとは思わなかった的なこと言ってましたから、まあ、まあだから僕があの参考にしたあの本と、僕だけでしょうね。あれはね、相当興味深いお話。
今、おいくつぐらいの方なんですか？
80、
ああ、そうですか。
45とかです
か。ああ、ははは。
全然見えませんけどね。
ああ、そうなんや。
はい、あの、顔写真も載せていいって言われたんで。
ははは。
あの、会所4号にね。会所4号のその、まあ、建築特集に。
特集、
まあ、ちょっと楽しみにしていただければと思うんですけど、ものすごいパワフルなおばあさんでしたね。
ははははは。
いまだにちゃんと、まあ、いろんな活動されてますからね。
楽しみですね。
まあ、という関西旅行をしていったんですよ。まあ、8月の思い出としては、そんなところですね。まあ、あと他にもあるんですけど、ちょっと次回のみまにさんとの夏の思い出ラジオに この時の思い出を語っていこうと思うんですけど。
はい、はい、はい。
まあ、そんなこんなで9月になりまして。
ええ。
マムシを食べに行ったんです。
食べてましたね。
ええ。
見ました。
つぶやいていましたが。
はい、はい。
群馬県の、やぶ塚というところにある、まあ、桐生の近くですかね。
はは。
スネークセンター。
ええ。
まあ、ヘビの研究をしていて、かつ、
はい、
なんていうかね、エンターテイメントというか、その、みんなが観光的に訪ねていける施設としては、まあ、日本一でしょうね。
ええ、
まあ、本当に寂れてるところなんですけどね、そう言っても。
ええ、
まあ、その、まあ、言ってみれば B 級観光スポットみたいな。
あの、いわゆるなんかスネークセンターとして、テレビとかに出てくるところですか？
あー、テレビとかに出てくるんですか？
ね、なんかたまにスネークセンターとかって出てくるのそこなんかな。
まあ、
そんなに日本にないっすよね。
ないですね。だからその B 級観光スポット的な外観なんですよ、完全に。ただやっぱり、中に入っていろいろな話を聞いてみると、やっぱりヘビの研究としてはかなり第一人者的な。ここにしかない血清があるとか。
ああ、なるほどね。
例えば、ハブに噛まれた、
はいはい、
マムシに噛まれたとかで、はいはい、その病院からそのスネークセンターに問い合わせの電話がかかってくるとか、
はい、
そういうところらしいんで、結構マジな施設らしいんで、ちょっと舐めてかかってたんですけど、
はい、初め
の方は、
はい。
だから、もしテレビとかで、そのなんかヘビ研究みたいなところで取り上げられるとしたら、まあ、まず、
はい、
その群馬県のスネークセンターです。で、間違いないと思いますよ。
はい。
まあ、僕は、ごめんなさい、そのテレビを見たことないんで。
はい、
っていうところに、で、マムシを食わせてくれるという情報を、あの、
はい、
虫食いの女王、虫モアゼルさんから。
はいはいはいはい。
はいはいはい。まあ、アイソさんとかがね、
ええ、
虫モアゼルさんとは昔から知り合いでしたが。
ははは。
まあ、僕はその時初めて会ったんですけど、
ええ、
まあ、じゃあ一丁行ってみっかと。まあ、解消4号に乗せりゃいいやと思いました。
ええ、
行ってきました
よ。
虫、
はい、
マーセルさんとは、あれ、佐山先生は面識なかったんでしたっけ？
いや、ないです、ないです。ただ、それこそだいぶ前から、
はい、
YouTube とかでは拝見してました。
はいはいはい。
一方的にね、なんかね、女装してる人に虫食わす動画とか、なんか見てましたよ。
もう、詰め込みすぎじゃないですか、それ、要素。
そうそうそう。
虫食うだけでお腹いっぱいなのに。
そうそうそう。なんか、
女装してる人。
女装してる人に、
はい、
甘いやつね、お菓子みたいな、プリンみたいなやつを、
うん、
なんか食べさせるんですよ。
はいはい。
そういう動画とかね。
プリンみたいなやつ、その虫が入ってるんですか？
虫が入ってるんですよ、虫が。
騙して。
いやいや、騙してないです。今日は、虫の、なんかそういう料理を食べてもらいますとか言って、
はいはいはい。
一応テレビ番組風に作ってあって、
はい。
んで、行くんですよ。でね、そのお釜の人が、
うん、
なんかね、それはそれでね、人形アニメかなんかの、制作をやってはるんですよ。
そういう業界の人なんですね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
はい。
で、そのスタジオみたいなとこに入り込んでいって、
うん、
じゃあ食べましょうか、みたいな感じで、食べさすんですよ。うん。で、まあ、その女装の人は別に食べたくないわけじゃなくて、
はい。
けど、こわごわみたいな。
はいはい。
感じで、食べて、ほんで、ハイライトがね、
はい、
最後に、それとは全然関係なく、
うん、
梅津和夫みたいな漫画みたいな感じで、虫モンゼルさんの口からね、
うん、
マダガスカルゴキブリ、生きてるやつがボトって出てくるっていう。
それがハイライトなんですか？
それがハイライト。あとなんか、梅津和夫の弁当を、
はい、
再現する動画
探して。ああ、そういうのはなんかや
ってた。ああ、話を、
はいはい。
ああいうのはまあ見てました。
なるほど。
下和瀬さんね。
はいはいはい。はい、
ほんで、アイスさんが知り合いって聞いて、
はい、
へえと思った。
なんか、あれですよね。だから、コミケの打ち上げ違うか、なんかの打ち上げの時とかも、なんか来れないとか言って、
はあ、
何そんな付き合いの悪いこと言ってんすか、あんた。
は
あ、みたいなこと言ったら、 いや、今、ちょっと八景島で虫マゼルさんとセミ取ってるんで。ね、何いや、八景島で虫マゼルさんとセミ取ってるんで。何で取ってるの？いや、食べるためですよ。マジで食いますからね、虫マゼルさんは。まあ、アイスさんももともと気持ち悪い食べ物大好き
ですね、
クソ変態。諏訪山先生の持論である、変態は臭いお土産を買ってくる。
はい、そうそうそう。いや、これ僕の持論じゃなくて、
はい、
その SM バーで言われてるんですよ、ね。
それお客
さん。お土産を買ってくるねんけど、臭いもん買ってくるやつは大体ド変態って。はい、
だからそれ SM バーのその馴染みのお客さんとかが、
そうそうそうそう、
買ってくるでしょ。
買ってくるんです。
臭い食べ物。
変態の人が持ってくるのは大概臭いっていう。
臭い食べ物って何ですか。
いや、なんかね、あるでしょ。それこそ会長らも臭い食い物よく食ってたじゃないですか。
それは愛想さんに付き合わされて食って
た。まあまあまあ、まあ、うん。
いや、まあそれこそね、シュールストレミング、まあシュールストレミングは僕は父親に買ってきてもらったんですけど、まあ、そのシュー豆腐とかね、
うんうん、
まあ、アイスさんは断るごとにそういうものを食べようとしますから、まあ、それは分かってたんですけど、ミチマゼルさんとは相性がいいんでしょうね。
そうなんですかね、
一緒にセミ取りに行ってましたよ。
ま
あ、木から取ったり土から幼虫ほじくったり、
ま
あ、セミは美味しいらしいですからね。僕は食ってないんですけど、須山先生も美味しい美味しいって言ってましたもんね。
まあそうですね、美味しいですね、うん、美味しいっていうか、うん、いや、僕もだからね、
はい、
それこそ僕の夏の思い出ですけど、去年も行ったんですけど、一応関西、虫食いフェスティバルっていうのがね、はい、内山先生っていうのを読んで、うん、毎年あるんですよ。
はい、
で、兵庫県の伊丹にね、小屋池っていう、ああ、まあ、野鳥で有名な池があるんですよね。
うん、
野鳥がこう来るんですよ。渡り鳥が。ほんで、こう、年中鳥がいっぱいおる池があるんですよ。ほんで、そのほとりに昆虫センターがあるんですよ。
ああ、もうそういう施設があるんですね。
うん。昆虫館みたいなのが、割と有名な施設があるんです。それはそれで。
でもそれは鑑賞とか研究とか。
そうそうそう、研究の、真面目な施設。
の、なんか、課題、自由課題みたいな。
そうそうそう。
ためとか、そういうことですよね。
そういうことです。ほんで、でもその虫食いフェスティバル自体は、
はい。
その昆虫館とは全く関係なく、隣のスワンホールっていうホールでね、
はい、
やるんです。
まあ、せっかく昆虫館っていうものがあるから、その横でやっかみたいな。
やるかみたいな。ほんで、まあ、自然豊かなとこですから、伊丹ですから、まあ、伊丹空港があるとこね。
はい、
で、交通が良くて、うん、まあ、一応自然もあると。で、その場でセミも取って、
うん、
で、そのまま食うんですよね。
なるへそ。
ええ。確かにね、セミの幼虫はいけますね。うまいと言えると思います。
皆さんそうおっしゃいますね。
ええ。うん、その以外の、まあ、コオロギとかそういうのはね、まあ、ちょっと食感だけかなっていう。
はいはい、
食感と香りぐらいかなっていう感じですけど、まあ、セミのうちは結構いけるんじゃないですかね。うん、本当に。
まあ、なんか、そんでも、まあ、いけるはいけるで、別に虫食うことに僕偏見ないんですけど、
ええ、
なんかそう、八景島とか行って、土ほじくって幼虫取って、
はいはい、
食べるっていう、
ええ、
のが、まあ、と思いますけど。まだお綺麗な人なんですよ、虫マゼルさんは。
そうですよね。綺麗ですよね。ええー。
その、映像のテンションはちょっと一つ高いぐらいかもしれないですけど、ハイテンションな感じかもしれない。僕もちょっと見たことあるんですけど、普段は本当におしとやかな感じの人ですからね。
ああ、そうですか。
でも男好きのする感じ。まあ、ゲスな言い方をすれば。なんか、うん。
うん。
おとなしそうな。
ああ、そうですか。動画の感じはかなりとぼけた感じというか。
いや、とぼけた感じではありますけど。
あ、そうっすか。
なんかこう、そうですね。
いや、
男の人に好かれそうな。
まあそうですよね。でもマムシ、すごかったですね、あれ。
まあそういう虫マゼルさんと一緒にマムシ、
ね、
まあ、それこそ、虫昆虫館みたいな感じでスネークセンター研究してるっていうところで、 食わせるんですよ。
はあ、
まあ、虫を。
ええ。
で、虫まんせんさんも行ったことないらしくて。
ええ。
まあ多分、虫の部分に反応したと思うんですけど、まあ人からすごいいいとこだよって聞いて、
はい、
まあうちらを誘ってくれたんで、一緒に行ったんですけど、まあその、まあ、すごかったですよ。
あれはすごかったですね、あれ。ほんで、踊り食い、そのまま行くんですね。閉めずに。
そうなんですよ。
ね。
まあ、まあ閉めて、唐揚げにしたりとか、南蛮漬けじゃないかな。なんだ、なんていうの、南蛮揚げ、
タレかけて揚げるみたいな感じですか
っていうのとか、まあいろいろな食べ方があるんで、はいはい、それ一応一通り食ったんですけど、コースみたいな感じで、
はい、
でそれを食って、
ええ、
締めが踊り食いなんですけど、
はいはい、
まあとりあえず一番初めにですね、
はい、
ちょっとそのマムシを食う前のところから話してもいいですか。
はいはいはい。
最終的にマムシを食うところに行くんですけど、
ええ、
まあスネークセンター行くわけですよ。
ええ。
まあそしたらまあ蛇がたくさんいるわけですよ。
はい。
要はこんな蛇もいるんだなぁと。
はい。
まあそこは正直、
はい。
大して面白くはないですよ。
ええ。
ええ。まあ巨大な錦蛇を首に巻いたりして、写真撮れたりするんですけど、
ええ。
まあその写真が一回1000円とか。
はい。はい。はい。
ああ、1000円撮るんだって。
はい。
ああ、いいですよ。会社の経費で出しますから。
はい。
まあ女性陣、西松江さんともう一人女性の方がいたんですけど、
はい、
まあ、それと僕と3人で、
はい、
まあ、錦蛇をこう待って、取ったわけですよ。
はい、
まあ、ちょっとリア充っぽいですけどね。
はい、
その、
なんかね、
女性2人と僕だけで言えばね、その写真の構図だけで言えば、
はい、
ただしっかり真ん中に錦蛇がぐるっているんで、まあ、そういうこともしつつ、
はい、
まあ、あとなんかね、あとなんかその、やっぱり B 級感が漂う、
はい、
まあ、施設自体がボロいっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
なんか知らないけど、
ええ、
半分ぐらいのヘビが、
はい、
やっぱりちょっと訳あって捕獲されたヘビとかなんですよ。
ほうほうほう。ほう。え、ペットが逃げてとかそういう。
そうそうそう。
ははははは。
で、その説明とかをいちいちしてるんですけど、
はい、
まあ、やっぱりヘビなんで、毒があるものが多いんで、
ええ、ああ、
結構事件を起こしてるヘビが多いんですよ。
ああ、はは、
うん、
はは。
で、そういう奴らが、はい、まあ、まあ、結構な数、そういう奴ら収容されてるんですけど、
はい、そうでしょうね、はい。
そういうところの、まあ、ガラスケースの中にいるんですけどね、
ええ、
そのガラスケースにいちいち、
はい、
その当時のスポーツ新聞の記事とかが貼ってあって、
はいはいはい、はい、
あれがあの殺人蛇だってわざわざポップを作って、
はいはいはい、へえ、ほな人を殺した蛇がいるんですか。そ
こいますね。
あはは、へえ、
とか、まあ逃げて怪我させた蛇とか、
はいはい、
あれがあの犯罪蛇だとか、
へえ、
いちいちそういう張り紙が貼ってあるんですよ、手製の
なんとなく悪者扱いみたいな、
悪者扱いなんですよ、
感じもあると。
そのスタッフのなんか、しかもなんか、なんかね、手錠の絵とか書いてあって、
はい、
御用とか書いてあって、
はいはい。
だからその扱い方が、でも、あなたたち研究施設で、この子たちを入れてるのに、なんかその扱いってどうなんだろうな。でもその、スポーツ新聞の記事とかがバーって貼ってあって、で、まあ、わざわざそんなことしなくてもいいのに、なんか、何人怪我させたっていうところにマーカーでちゃんと印をつけてたりとか、
はい、
とかあとなんかその飼い主を絞め殺したニシキヘビとかもいるんですよ。
絞め殺した、
ニシキヘビじゃなかったけど、まあ、
いや、
ニ
シキヘビ
でしょ、ね、
うん、大きいの、
うん、とかもその貼ってあって、
うん、
これがあの飼い主を殺したヘビだ、
うんうんうん、
ドーンって貼ってあるんですけど、まあ、ただ、その、ガラスケースっていうか、その、収容されてる中の隅っこで丸まってるだけなんですけど、
はい。はい。
はい、そこら辺なんかちょっとね、スネークプリズムみたいなところになって
る。収容所みたいな雰囲気
もある種そうですね。
ああ、なるほどね。
結構な数いますよ、その、犯罪ヘビが。
ええ。
あと、あれだ。何でしたっけ。カノ姉妹。
ほう。
これがカノ姉妹が昔飼っていたヘビだ。
え？
なんかね、 黄色の、
うん、
あれも錦蛇か、
うん、
がいるんですよ。
え、それは実物ですか？
実際、カノン姉妹が昔飼ってた蛇らしいですけどね。
へえ、そこへ持ってきたんや、ほんなら。
はい、そうです。まあ、多分もう飼えないわ、つって。お姉さんの方でしょうね、そう言い出して。京子さんの方でしょうけど。美香さんもう飼えないわ、つって。
じゃあ持っていきましょう、って。
そうそう。
難儀やな。
まあ、バリバリ B 級じゃないですか。
うんうんうん。
ね、まあ、だからなんか、わ、すごい、もう、なんか、まあ、こういう感じか、みたいな。
はい。
まあ、そのがっかり感も僕は好きで、で、いいんですけど、見て、で、ちょっとあの、1日に3、4回ぐらい、催し物みたいな、
はい、
イベントみたいな、プチイベントみたいなものやってて、
はい、
で、ハブの毒出しっていうのが、
はい、
まあ、大体1日に3回ぐらいあるんですよ。
はい、はい。はい。
で、それが僕たちが1時ぐらいに行って、2時半からやるっつんで、
はい。
まあ、その2時半の時間を待って、
はい、
で、その、なんかね、なんだっけな、毒、精毒所だったっけな、まあ、そういうような施設にね、
はい、
行って、
はい、
それを見学したんですけど、
はい、
そこにちょっと度肝を抜かれましたね。
え、何があったんです
か？なんかね、
はい、
武藤敬司に毛が生えたような、
はい、はい、
髪の毛が生えたような
、はいはいはいはい、
おじさん。
毛が生えたって、はい。髪の毛ね。
髪の毛が生えたような、
はいはいはい、
おじさんが出てきて、
はい。はい。
いろいろ講釈してくれるんですよ。
はい、はい。
僕、正直、初めはただそのハブの毒をこう、
はい、
頭ギュッて掴んで、
はい、牙
からポタポタって毒出すの
は
あるんですよ、沖縄とか行くとね。
はい、はい。
ハブとマングース、ショーとか行けば、
はい、
簡単に見られるんで、まあ、それでお茶を濁して終わりだろうと思ったら、
はい。
もうね、散々そのおじさんが、
はい、
スネークセンターの研究所員の人なんですけど、
はいはい、
もう1時間ぐらい、ずっと喋りっぱなしなんですよ。それがすごい怖いの。ものすごい早口で話すんですけど、
怖い話をするんじゃなくて、そのおっちゃんが怖いですね。
おっちゃんがもう、
う
日本に毒蛇が何種類いると思いますか？ 1、3種類。
うん、
2、4種類、
うん、
3、16種類、はい、みんな手を挙げてくださいっつって、
うん、
まあ僕16種類ぐらいいるのかなと思う、
うん、
まあ、3とかの時に手を挙げたりするんですよ、
はい、
1の人、2の人、3の人とか言
って、はい、
そしたらもう罵声浴びせられますから、
ね、お前ら分かってないみたいな何種類いるんですか実際。
4種類らしいですけど、
あ、はい、
まあ、そういういちいちなんか質問とかしてくるんですよ、
はい、
なんかその毒の対処法とか、毒蛇の見分け方とか、
うん、
頭が尖ってるかどうか、
はい、
だと思います、
はい、
とか言うと、
はい、
全然違いますね。ものすごい怒り出すんですよ。みんなちょっとビクビクして。でも、はい、そうした間にも、その毒蛇を、
はい、
もうポイポイポイポイ、
はい、
その部屋の中に、檻から出して、投げるんですよ。もちろん、お客さんとそのおじさんのいる部屋の間にはガラスケースがあるんですよ。
はい、
いいんですけど、
はい、
こっちとしてはすごいハラハラするんですよ。おじさん、周り毒蛇に囲まれながら、喋ってるんですよ、そういうことを。すごい早口で。
はい、
で、まあまあ、まあ、まあ、もう絶対噛まれないっていうことは分かってるんでしょうけど、
はい、
まあ、そのおじさんの言う話では、毒蛇はまあ別に、なんかこっちから攻撃してくることはないと。
はは、
不幸な出会い、熊と一緒ですよね。
はいはいはい。はい、
とかで、
はい、
突発的に事故で噛むことはあっても、
はい、
向こうから噛むことはない。
はは、
そういう動物じゃない。
はい、
すごい臆病な動物だから、
はい、
人間の方がはるかにでかいから、向こうからこいつ殺してやるって攻撃することはないんですよ。そうしてるおじさんの横で台の上からシャーって言ってるんですよ。ハブとかが。
ハブ？
だハブと、マクシと、
はいはい、
あとなんだっけ、山かがし毒蛇って。まあまあ、そう
さ、はい、
まあ、3種類ぐらいはもう、
はは、
そのおじさんのすぐ横に話してるんですよ、檻から出して、
え
ー。でも普通にもう自由に行動してるんですよ。
はは、
でもシャーって毒蛇が言ってるんですよ。
はい、
そしたら持ってる、なんか、はい、そのさすまたみたいなやつ、バーンとか叩き出すの。の怖いんですよ、
は
は、こっちが見て。
は
もう喋んないといけない、バーン、バーンとかやってる。
はい、
もうビクビクしながら見てて、でもまあ、いろいろ参考にはなったんですけどね、
はい、
1時間もバラバラバラバ
ラ。でもまあ、あれですね、結構、まあ、恐怖体験というか、結構リアルに怖い
感じ。毒蛇も怖いし、
おっちゃんも怖いし。
おじさんの暴力性が、ちょっと怖いんですよ。
だから、まあ、割といい体験ができるということですよね、
あれはね、はい、まあ、僕は爆笑してますけどね、なんでこんな怖いのって。ちょっとあのビデオを撮ってやるんでね、ちょっと YouTube で上げようかなとも思うんです
けど。あ、はいはいはい。
あれはすごいですね、なん
か。いや、山かがしとかは結構あれじゃなかったでしたっけ？最近になって毒があるって分かったって、山かがしだったっけ？島蛇やったっけ？
あ、ごめんなさい、島蛇ですね。
あ、島蛇
やった。ですね。
はい、ああ。ね、ないと思ってたら、うん、毒がありましたみたいなね、うん、
でその毒に噛まれた時のなんか血が全身の穴から吹き出しとか筋肉が硬直してその腎臓にダメージを受けて急性腎不全で死ぬみたいな父症例とかをね、また怖く話すんですよ、ね、あれはでもねちょっと僕ちょっと真似できないんで、あの口調はものすごい暴力的な口調、
それちょっと YouTube ね、
やりたいと思うんですけど、
いやそれでね、
はい、
あの食べてたとこがちょっと独特じゃないですか、またあの食堂みたいなあれ、
まあでそれを、
はい、
そのおっちゃんというかそのグレートムタみたいな、
ええ、
おじさん暴力的な抗議を1時間聞いてヘトヘトになって、
ええ、
ああもうちょっともう
お腹いっぱい
疲れたからもうちょっと、
はい、
もう今日のメインイベント行こうって言って、
ええ、
マムシを食うところに行ったんですよ。
はは
で、そこはその、食堂みたいなものがあるんですね。
はいはいはい。うん、それは、あれ、スネークセンターの中ですか？
スネークセンターの中です。
はははは。
中に食堂があって、
はいはい、
ただ、そういう普通の食堂の、
はい、
さらに奥に、
はいはい。
なんかね、ちょっと料亭みたいなところがあるんですよ。
ほう。
カウンターがこう、この字。
はいはいはいはい。いや、そんな感じやったでしょ？いやいや、そうなんですよね。
そうそうそう。普通だったら気づかないんですよ。
ああ。
それがあるっていうことは。
はいはい。
ただその食堂の中に、マムシを食べたい方は奥へみたいな張り紙があるんですよ。
はははは。
それに従って奥の方行くと、
はい。
この手前の方の食堂は、まあ普通のそういう B 級観光スポットの、まあ普通に
椅子
があって、巣があってみたいな、まあ、学食みたいな
ところ
なんですけど、
はいはい、
奥に入ると、なんか料亭みたいになってて、
はいはい、
この字型のカウンターに、
はい、
もう白衣着た、割烹着たおじいさんが、包丁持っているんですよ。
はいはいはいはい。
あとその奥さん、
はい、
まあ、奥さんなんですけど、おかみさんが。
で
、もうそのいらっしゃいませ、つって。
はい。
で、すいません、マムシ食べたいんですけど。
あ、予約なしでもいいってことですか？
大抵大丈夫っぽいですね。あんまり混雑してる感じではなさそうなんで。
いや、
まあ、実際僕たちだけでしたから。その時は。あの週末にも関わらず。でもそのおじさんが、
はい、
まあ、またその僕、そのグレートムタの暴力抗議に疲れていったんですけど、
はいはい
まあ、またそのおじいさんね、マムシを裁く人が全く強烈すぎて、
はいはい
もうね、46年間マムシさばいてるらしいんです
よ。はいはいはいはい。専門ですね、もう。
こっちから聞かなくてもね、ずーっと喋ってくれるんで。
いやいや、もう、パッと見た感じも、かなりのおとぼけ野郎っていう感じはありました。
もう、おとぼけっていうか、もう、でもね、ずーっと、マムシ酒飲んでるんですよ。70度。
酔っ払いや。
あ、でもね、全然酔っ払わないの。
ああ。
いや、もう、しかもそれをコップにドバドバドバドバってついて、70度ですよ。はい、アルコール度数。マムシとか、
はいはいはい、
ハブもあったかな。まあ、そういうヘビがつけてあるさ。
ヘビ。
コップコップコップってコップ一杯入れて、それをキュッて、1.5 秒ぐらいで飲み干すんですよ。それをずっと続けてんの。
ほう。
まあ、でもね、全く変わんないんですよ。酔っ払った感じなのよ。もう、ものすごいチャキチャキチャキチャキ動くんですよ。
は
でもね、
はい、
もう俺は46年、マムシさばいてるから、
はい、
そういう話をずっとするんですよ。
はい
はい、まあ、7回噛まれてるけどね。
7回噛まれて
る。7回噛まれてるらしい。
毒が回ってるんじゃないですか。
そのうち2回はもう心停止寸前まで行ったらしいです、病院まで運ばれて、もうそういうことで、延々話してるんですよ。あ、はい、まあ、そのうち1回は産婦人科に運ばれたらしいんですけど、
まあそういう話も
そうそうそう
バンバンしてくれると。
してくれるとか、もう、スカーみたいな感じで。で、まあその、マムシをね、いよいよさばいてください、言うんですけど、まあ、ちょうどあの時期は、はい、メスマムシが子供をお腹にいる時期なんですよ。
はいはいはい、なんか、はいはいはい。
で、マムシって卵体性なんで、卵を産むわけじゃなくて、はい、まあ、卵をお腹の中のに産むんですけど、それがお腹の中で帰るんですよ。
帰る、はいはいはい。
だからお腹の中さばくと、コマムシが普通にいるんですよ。
はいはいはい。
だからもうその、まあまあその、妊娠してるマムシをいきなりこう箱の中でして、まだ生きてるんですよ。
はい。
で、頭をこう持って、まあ、噛まれないようにして、はい。はい、まあ、ちょっとこっちに、ええーとか言って、牙開けたりするんですけど、やめてくださいよみたいな。はいはい、お腹とか触ると、いるんですよ、子供。はい。まあ、その、皮膚越しに、
はい、はい、もうわかるんですね。
うねうねしてるのもわかるんですけど、
はい。はい、
それをじゃあこれから捌くから、つって、はい。まあ、厨房の方に行くんですよ。はい。で、厨房の方から、
はい。
あ、ちょっとせっかくだから見る？
はい。
こっち来て見ればいいよ、って言うから、はい。と僕は思ったんですけど、虫マゼルさんなんかはもう、もう好調させて、はい、やったーみたいな感じで、
はい、
ぜひお願いします、
はい、
言うから、まあ、僕も行かないわけにいかないじゃないですか。
はい、はい、
まあ、で、ついて行って、もうすぐ近くで、もう血しぶきが飛び散るぐらいの感じで見たんですけど、
はい、
まあ、ピーってお腹裂いて、
はい、は
い、まあ、そしたらもう、中の胎児の蛇、てかもう胎児じゃないんですよ。もう成虫なんですよ。
はい、はい、はい。
政治、はい、まあ、なんか、もう一緒
に。蛇なんですね。もう。
もう完全に蛇としての、機能は完全にできてるんですよ。
はい、はい、
人間の胎児とかと違う。
はい、はい、
ピーって咲いて、バーってこう、
はい、
その胎児4匹ぐらいいたんですけど、
はい、
それを箱の中に入れるんですけど、
はい、
もうニョニョニョニョって、普通に動くんですよ。
はい、はい、はい。
しかも、もう毒持ってるらしくて。
はい。まあ要するに帝王切開ですよね。
そうです。
はい、
でもそんなお腹の中の子供の時点で毒持ってたらしいから、気をつけてねって言うんですけど、普通に箱からニョニョニョニョって出て、逃げていくんですよ。
はい、
こっちに向かってくるんですよ。
はい。はい。はい。
でも大丈夫大丈夫って大将は言うんだけど、
はい、
もうこっちとしては、
はい、
恐怖ですよね。
はい、
大丈夫大丈夫だから、つって、あーってポーンって箱こぼしてバーって流しの下とかに行って、
はい、
で、あーちょっと大丈夫大丈夫、触んない触んないで。まあ、その一応その蛇を掴むトングみたいなもので、掴もうとするんですよね、それで。まあ、まあでも、まあ子供の時でも毒持ってるから、ちゃんと道具使って、やんないと、これ、危ないから、ちょっと、ああ、もうめんどくさいっつってトングポーンってやって、手で普通に掴んじゃうんですよ。流しの下に手突っ込んで。まあそれ7回は噛まれるっていうか、7回だけの方が、ちょっと、あの、不思議なぐらいで。46年もさばいてて、もう、まあ、扱いが存在なんですよね。こっちも恐怖を覚える、こっちに被害が及ぶんじゃないかと思って、まあそんな感じでね、まあ、まあその子供をあげたりとかね、まあ、成虫の親の方も焼いたりあげたり、子供を焼いたりあげたりして、まあ立ってみたんですけど、まあ美味しいは美味しいです
ね。ああ、そうなんですか。
ええ。
いや、まだ匂いがある。
うん、
匂いがあるとかそういうことでもない
はないですね。
あ、そうですか。
あ、うん、まあ、血とかも飲ませてもらったんですね。生き血をね。さばいて。それも全然ね。
あ、そうですか。
臭みはなくて。
まあ、すっぽんの血みたいな感じ。
そうですね。
まあ、いけるもんなんですね、なかなか。
多分それは本当に新鮮だからと思います。
はいはい、あ、まあ、そうでしょうね。そりゃそうでしょうね。
で、マムシ酒とかは、
ええ、
ついでもらってすぐ飲む分には、
ええ、
美味しいんですけど、
はあ、
あの30分とか時間経ってくると、
はい、
タンパク質が変化してくるんですよ。
はあ、
で、すごい臭くなってくるの。
はあ、
だから大将もクイクイクイって1秒で飲んでる、
はいはいはい、
意味もあるんだと思うんですけど、
はいはい、
だから、ね、まあ、血とかも多分30分いったらめちゃめちゃ臭くなると思うんですよ。
あ、
生臭くね、
うん、なるほどな、
ね、新鮮な血は美味しいでしょう、ね、
ははは、
マムシ以外でもね。
はは
そのマムシの肉自体も、
ええ、
まあ、ヘビは淡白だって言いますけどね。
ええ。うん、でも、あんまり食べない、あの、青大将とか食べないでしょ？ 多分。
うん、食べても多分害はないと思いますけどね。
けど、なんか美味しくないような話を聞いたことあるんですよ、僕。
まあ、豆しゃは身が締まってるのかもしれない。いや、普通に美味しかったですよ。まあ、ただ、まあ、あの、虫食いイベントとか、全般に言えることですけど、
はい、
まあ、豚とか牛の方が美味しいです。
まあ、そう、まあ、そういうもんなんです。それはね、そうです。
食べやすいし。
ええー。
あ、やっぱりコリコリ、ちょっと、骨とか牙とかがあるんで、
は
い、まあ、牙とか刺さるとちょっと怖いじゃないですか。
なるほどね。
歯茎に牙が、
ね、刺さるとね。大丈夫かなみたいな。
そうそう。まあ、一応、だからその、熱を通せば、はい、結局、マムシの毒とか、まあ、ヘビの毒でタンパク質なんで、熱を通せば、
変質してしまう。
変質してただのアミノ酸になるんで。
はいはい
はい。まあ、だ逆にその毒がある方が美味しいのかもしれないですね。
ああ、
まあ、それがアミノ酸になって、アミノ酸って旨味ですから。まあ、それで食べて、まあ、そしてもう本当にメインイベント中のメインイベントが踊り食いですよね。
はい、あれね。あれね。
その子供が。小蛇が箱に、ガーンって言って、まあ、それ逃げるんですよ、箱から。
はい。
毒があるんですよ。
あれ自分で掴んで、
うん。
やってんの、あれ。
でしょうね。
いやいや、ちょやん、会長ら食ってた、あれは。
あれは、うん、もちろんその大将が、
やってくれるや。
あの、箱の中からパーって出して、
はい、はい。
で、頭を落として、まあ、頭にしか毒ないですから、
はい、はい。
落とせば大丈夫なんで、
ああ。
でもポンって落として、
ほんで、
ピッツルと向いて、あの、はい、で、
はい。
で出す、
うん。
頭をバーンって落として、皮をピッて剥いで、出すっていう、
はいはい。なるほど。
胴体。だからまだ、すごい生きてます
よ。ああ、くにゅくにゅとはなってんねや。
ぐにゅぐにゅぐにゅしてますよ。だから、チラウオの踊り食い、佐渡橋だったじゃないですか。
はいはい、はい、はい。
やはり醤油かけると、ビチビチビチビチビチってなるでしょ。
うんうん。
痛くて。
はいはい。あれの、でかい版みたいな。
でかいバージョンです。まあ、むしろ。チラウオがビチビチビチビチビチビチ。
あれはね。
だから、マムシの場合は、
にょろにょろ。
醤油つけると、
はい、
もう、にゃらにゃらにゃらにゃらにゃらにゃらバチバチバチバチバチってもう完全に醤油が飛びまくるんですよ。
あ、はいはい、
でたまたまその時に、
はい、
後ろを全く知らない人が通りかかってて、
はいはい、
もう相当、
どん引きという
か。ひどい目で見られました。で、それを口にくわえて、うえぇーって、にゅにゅにゅにゅにゅ。完全にエイリアンですね。お母さんの、お腹の中から出てきて、もう食い破るようにして出てきて、うえーって逃げていく様とか。まあ、でも、さすがだと思ったのが、
はい、
量は全然食ってないんですよ。
マ
ムシの成、
はいはい、
成虫っていうのは何て言うんですか、
はいはい。
まあ、その大人のマムシ2匹を4人で分けて、
はいはい、
あとその赤ちゃんヘビを1人2匹ぐらいしか食ってないんですよ。はい、あ、だから踊り食い入れると3匹、4匹くらいか、
はい。
しか食ってないんですよ。
はい。
マムシなんて大きい蛇じゃないじゃないですか。
ええ
ー。完全にお腹いっぱいになりましたから、ね。
ああ、そうですか。
やっぱりカロリーとか高いんだろうなと思いますけど。
はあ、はあ、はあ。ええー。
まあだからもしね、ほら、やっぱり原発とか、地震とか富士山の噴火とかそろそろあるらしいじゃないですか。
はい。
で、日本が崩壊したら、
はい。マムシ。
食ってきゃ、生きていけるなと思って。
なるほどね。じゃあな、まあ、夏であれば、セミね。
そうそうそう。
ああ。簡単に取れますから。
まあ、マムシは、まあ、夏も、まあ、夏か、
ね、冬はちょっとにくいですかね。
まあ、初夏から秋にかけて、
ね。うん、うん。
まあ、ただ46年ぐらいかかりますけどね。ちゃんと捌けるようになるまで。その間7回
噛まれ。7回噛まれなんだね。あの、うん、だから、ヘビ、まあ、あのね、ワニはね、
うん。
僕よく食うねん、最近。
あ、よく食うんですか？
よく食うっていうかね。
あの、筋肉が食ったことありますけど。
あ、そうですか。いや、ブラジル人の、
はいはい。
やつらと最近よく遊んでるんですよね、僕、はいはい。で、ブラジル料理屋があって、
うん。
で、その、アマゾン料理屋行って、あの、普通にメニューでね、
うん。
あの、ワニの肉の唐揚げフライかな、
はいはい。
があって、まあ、ちょくちょく、じゃあ今日はワニにしようかな、みたいな感じでね。まあ、まあ、うまいっすけどね、普通に。
腕の方の肉ですかね。
いや、わかんの、どこの、まあ、聞いときますわ、うん。うん。また神戸来たら行きましょうか。ね。
まあ、そうですね。まあ、うん、ただまあ、うまいはうまいっすけど、まあ、やっぱり鳥とか豚とかの方がうまいかな。
うん、でもね、ワニはね、うん、まあ、まあ、あのね、だから、わざわざワニを食う必要ないけど、
はい。
まあ、ほんまに普通に何にも考えず食えますわ。
まあ、そうですね。
うんうんうん。だから、うん。何に近いって言われたらちょっと難しいですけど。
まあ、やっぱ鳥じゃないですか。
まあ、鳥かな。うん。まあ、カエルより鳥に近いかな。
ああ、そうですね。うんうん、カエルは、硬さっていうか歯応えみたいなものがちょっと。
ちょっとね、魚と、やっぱり本当に魚と鳥の間ぐらいの。うん。カエルはね。
カエルはやっぱりその、肉を食うっていうよりは、ゼラチン質の部分を食べるのがいいらしいですね。
ああ、そうなんですか。
だから、ほっぺたの部分とか、
ああ。
あと、卵管とか食うでしょ。
大体足の唐揚げ、
はいはい。がありますけど、
うん。
まあでもやっぱり、その、
うん。
ゼラチンというか、柔らかい部分を食うのがカエルの醍醐味らしいです。
ああ、へえ。
だから卵管の部分は、雪ハマグリ、ホアンシェオでしたっけ。
ん？
ホアンシェオ。だったけど、塩、
うん、中華、
雪ハマグリって書く中華料理の高級料理で、
うん、あるんや、
はい、山岡さんが上海料理対決でそれで買ってましたけど、
ね、あそう
美味しんぼで、
美味しんぼね、うん、
まあその柔らかい部分を食べるのがいいっていうのも虫マーゼルさんの受け売りですけど、あの人ほんとね、
はい、
スネークセンターとかいる時も、
うん、
虫見ては、
うん、
美味しそう、美味しそうって言ってますから
、ね。ああ。これ、いや、はい、うん。だから、内山先生の本なんか見てても、はい、ね、ほとんど毎日食うって言ってますから。う
ん、ああ。しかも、虫食いの人たちって、まあ僕たちはほら、やっぱり、なんだ、豚とか牛とか屠殺されてきた、
はい。
いわゆる工業製品みたいなものを食べるじゃないですか。
はいはいはい。
毎日普通に家のそばにいるものを取ってきて
食う。そうそう、取ってくるからね。
そう。まあまあ、それが一応まあね、生物としての本来のあり方なんですけど。
そう。
本当に近いのはあっちの方なんですけど。
うん。まあだから、その最終生活っていう面も強いんですよね。なんていうかこう、ハンティングの面もあるんですよね。はい、うん、虫食いはね。
うん。虫マゼルさんはでもね、本当にその真逆ですから、見た目が。
ああ。
そういう精神性。
まあ、そうですかね。
そこはまたまあ、いいところでは。
いいところですよね。会長、ちょっと1時間やけど大丈夫？
一回切りますか。
はい。はい